人を作る、事業を作る。松下幸之助、感動のエピソード集。一人も解雇したらあかん。
昭和4年5月、松下電機は待望の本店と本店工場の新築がなり、第二の発展期を迎えた。従業員約300名、まだ町工場の息を出ないとはいうものの、発展に発展を続ける姿は業界でも目立つ存在であった。そんな折も折、世界恐慌が起こった。国内では浜口内閣が緊縮政策を取り、ほどなく金解禁を断行、経済界は萎縮し、不況が深刻さを増していた。そこへ世界恐慌である。産業界は二重の打撃を受け、株価は暴落、企業の倒産が全国に広がった。労働争議が起こり、農村では娘の身売りが相次ぎ、社会問題になっていた。電気業界でも多数のメーカーが倒産したが、松下も販売が半分以下に激減、たちまち在庫が増え、12月には倉庫がいっぱいで製品の置き場もなくなるという、創業以来の深刻な事態に直面していた。その頃、幸之助は病床にあった。幸之助に代わって采配を振るっていた二人の幹部が対応策を持って幸之助を訪ねた。
親父さん、販売が半分に減り、倉庫は在庫の山です。この危機を乗り切るためには従業員を半減するしかありません。
報告を聞き終えた幸之助はしばらくじっと考えてから口を開いた。
ああ、わしはこう思うんや。松下が今日終わるんであれば、君らの言うてくれる通り従業員を解雇してもええ。けど、わしは将来松下電機をさらに大きくしようと思とる。だから、一人といえでも解雇したらあかん。会社の都合で人を採用したり解雇したりでは、働く者も不安を覚えるやろう。代をなそうとする松下としては、それは耐えられんことや。みんなの力で立て直すんや。
そして具体的な方法を示した。
ええか？生産を直ちに半減して、工場は半日勤務にする。しかし、従業員の給料は全額を支給する。その代わり、店員は全員休日を返上し、在庫品の販売に全力を挙げてもらおう。
この決断は従業員を奮い立たせた。
さすがは親父さんだ。みんなで力を合わせて頑張ろう。
社内に垂れ込めていた暗雲は瞬時に吹き飛んだ。それから2ヶ月、全員の社務の努力が実を結び、在庫は一掃されて倉庫は空になった。社員の結束力も以前にも増して固く強くなっていた。